恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
まず最初に聖書の言葉を拝読させていただきます。今日はヨハネの3章1節から8節まで拝読いたします。パリサイ人の一人でその名をニコデモというユダヤ人の指導者があった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神がご一緒でないならあなたがなさっておられるような印は誰にもできはしません。イエスは答えて言われた。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。人は年を取ってから生まれることがどうしてできますか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。よくよくあなたに言っておく。誰でも水と霊から生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれるものは肉であれ、霊から生まれるものは霊である。あなた方は新しく生まなければならないと私が言ったからとて不思議に思うには及ばない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかは知らない。霊から生まれるものも皆それと同じである。今日のタイトルを夜の訪問者とさせていただきました。今読みました聖書箇所からその夜の訪問者とは誰かということがお分かりになったかと思います。そうです、ニコデモです。ここには彼がパリサイ人であったと書かれています。パリサイ人というのは当時ユダヤ人の生活の規範であった律法を厳格に守るユダヤ社会の宗教指導者でした。さらにこの箇所を英語の聖書で見ますと彼は議員であったということもわかります。当時のユダヤ議員の当時のユダヤの議員とは最高法院の議員ということですから、彼はコミュニティの中のリーダーであり人々の敬意を受けていた人であったということが伺い知れます。そんなニコデモが夜イエス様を訪ねてきたというのです。今のような街灯がない時代ですから、まさしく真っ暗闇の中彼は訪ねてきたのでしょう。それにしてもなぜ彼は夜イエス様を訪ねてきたのか、ヨハネはなぜあえてその時を夜と書き残したのでありましょうか。おそらくニコデモは人目を避けてイエス様を訪ねてきたのではないかと思われます。ではなぜ彼は人目を避ける必要があったのでしょうか。お話しましたように彼はユダヤの社会ではよく知られている宗教指導者であり、民の代表である議員であり、おそらく年齢もイエス様よりも一回り二回り重ねていたのではないかと思われます。そんな彼が自分よりも年若いナザレの田舎町から出てきた何の肩書きもない若い男に自ら会いに行くという姿はできるだけ誰にも見られたくないという思いがあったのでしょう。さらに彼の同僚であるパリサイ人の間ではすでにこのイエス・キリストはうさんくさい人間として見られ嫌悪の対象となっていました。そのような手前、彼は人目を避けたのでありましょう。社会的な立場というのは その人に対する私たちのイメージというものを作り上げます。しかし実際にその人がそのイメージのままであるかということ、あるかというと、決してそうであるとは言い切れません。そのイメージとは裏腹に、人は誰にも知り得ない問題を抱えていることが多々あるからです。人に助言をしたり、実際に助けの手を伸べる社会的立場にいる者が、家族に対する助言は何もせず、家庭が不信の温床となっているようなことがあります。凶悪な犯罪を起こした人たちの、近所の人たちの評価は、道で会うと、笑顔で挨拶してくれる、いい人でした。どうしてあの人が、ということは、よく聞く話です。人間が願い求めている知恵や財産をすべて桁違いに所有していたあのイスラエルの王、ソロモンの栄華を諸外国の王は羨みました。しかし、当の本人が何度も嘆いていたことは、空の空、一切は空であるということでありました。人の持つイメージと、その人の実際は、このように異なるのです。きっとニコデモもその社会的なステータスとは裏腹に、心の中にどうしてもイエス様に出会って話を聞いてみたいと思わされる内なる渇きが彼にはあったのではないでしょうか。二節でニコデモはイエス様にこう語りかけます。先生、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神がご一緒でないならあなたがなさっておられるような印は誰にもできません。ニコデモはここでまず誰も否定できない事実を、ファクトをイエス様に投げかけています。そう、その事実とはイエス・キリストが当時のユダヤ社会でなされた数々の印のことです。彼が言っている印を英語の聖書で見ますと、それはミラキュラスサインと書かれています。すなわち、奇跡のことです。この奇跡とは、ニコデモが人から聞いたこと、もしくは彼自身も目の当たりにしたであろうイエス様が成した数々の奇跡のことです。生まれつき足の不自由、足や目の不自由な人が、イエス様によって癒され、健やかになって自分の前にいるということ。悪霊に取り憑かれていた者が正気になっているというその様は、彼にとって否定できない事実で、ニコデモにとってこれは大変な驚きであったに違いありません。それらを見聞きして彼の心に去来する思いは、この人は一体何者なのだということは当然で、その思いは誰彼にも聞いてもわかることではなくて、このことは本人に直接聞かなければわからないと彼は夜イエス様を一人で訪ねてきたのでありましょう。そうです。人間にはできないことがある。人格者、人の上に立つものであったニコデモでもできないことがありました。そのできないことをイエス様はし続けている。それはイエス様が年若いとか、彼のステータスとは関係のないことです。実はこのニコデモはこのイエス様との会話の後、しばらく聖書記事から姿を消しますが、後にもう2回だけその名前が聖書の中に出てきます。その一つがヨハネ7章の45から52節で、そこではイエス様を捕らえ、彼を裁こうと試みている彼の同僚であるパリサイ人に対して、ニコデモが 意義を唱えているのです。その時にイエスを裁こうと試みていたパリサイ人はこう言っています。役人たちやパリサイ人たちの中で、一人でも彼を信じた者があっただろうか。驚くべき言葉です。なぜなら彼は、役人たちやパリサイ人たちの中でイエスを信じた者などは一人もいないとここで言ってるからです。一人もいない。皆さん、私たちはイエス・キリストの姿を目の当たりにしたり、そのお声を直接聞いていません。当然、ニコドメや他のパリサイ人が見聞きしたイエス様の奇跡を目の当たりにしていません。それにもかかわらず、イエス・キリストを我々は信じています。彼らは聖書を隅々まで研究し、イエス様と直接話すことができ、もろもろの奇跡を垣間見た者たちです。しかし、彼らは誰もイエスを信じなかったという。これは驚きです。このことは、私たちがよく聞きます。見せてくれるなら信じてやろうという言葉すら実際には怪しいものであるということをして示しています。彼らは否定できない事実を見聞きしながらも、それでもイエスに心を開かなかったんですから。どう思いますか、皆さん。なぜ彼らはイエスを信じることがなかったんでしょうか。しばらく私はこのことを思い巡らしました。なぜだろうか。私の頭に思い浮かぶことは一つしかありませんでした。そう、それは彼らのプライドです。人は悲しいかな、肩書きが増えれば増えるほどなかなか人に質問ができなる傾向があります。相手の肩書きと自分を比べて、自分の肩書きがその人よりも高ければ高いほどそれは難しくなります。さらにはその人が自分よりも注目を集めたり活躍をしていると正しい評価ができなくなります。その時民衆はイエス様についてこんな評価をしていました。この人の語るように語ったものはこれまでにありませんでした。この言葉は明らかにイエス様に対する人々の感銘を示しています。この言葉は宗教指導者であるパリサイ人が語ったことがないようなことを、このイエス様は語ることができるのだということを意味しています。確かにその時、イエスの言葉は多くの人たちの心を動かしていたのです。そしてそれは紛れもない事実でした。しかしパリサイ人はその事実に反して固く心を閉ざしていたのです。このような類のことを聖書は人間の肉的な思いと言います。そうです。イエス・キリストは、この人間の肉の限界を知っていたのです。以前、恩師から聞いた言葉を忘れることができません。皆さんにもお話したことあると思います。謙遜とは、 私たち日本人が得意とするペコペコペコペコ頭を下げることではない。自分はつまらないものでとか、何もできないものですと言って回ることではない。その人が謙遜であるか否か、それが明らかにされるのは、その人が人を褒めることができるか否かだと。この人は本当によくやっている。それは分かっている。なぜならそれは紛れもない事実なんだから。しかしそれを声に出して評価することができない。なぜ心に手を当てて考えますならば、その時に私たちの心にあるものは何ですか？プライドです。ニコデモは、そのプライドが他の役人や同僚のパリサイ人よりも少ない稀な人であったと思われます。それが夜であっても彼はイエスの元に来たのですから、彼はイエス様がなさっていることを評価し、それを口に出して表明したのですから。しかし他のパリサイ人は口が裂けてもそんなことは言えなかったんです。ですからイエスはニコデモに言ったのです。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。イエス様はニコデモの言葉に対して、そうだ、誰でも病気を癒し体を強くしなければ神の国を見ることはできないとか、しっかりと結果を残さなければ神の国を見ることはできないとは言いませんでした。ただ誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできないとだけ言われた。神の国を見るということは、私たちの肉に関することではなくて、私たちの霊に関することだからです。確かにイエス様は人間には絶対できない奇跡をいくつも起こしました。そしてその奇跡のほとんどは、人の病気を癒すということでした。そしてそれは多くの者たちを興奮させました。それは人にはできない奇跡だったからです。しかし無から有を生み出す神の子なるイエスにとりまして、それは別に驚くべき奇跡ではありません。聖書を見るならば、いつもイエス様は自分のもとに来て私を癒してくださいと願う者は拒むことなく癒したということがわかります。しかしイエス様の言動にはいつも体の病気が治されるということ以上に大切なことがあるというメッセージが込められているのです。なぜですか？なぜなら癒された体もいつか再び病にかかり弱り、やがていつか人間は皆召されるからです。私たちの肉体は私たちに心地よさと喜びを与えてくれますが、ご存知でありましょう。この肉体を持つ限り、すなわち私たちが生きている限り、この肉体ゆえの苦しみや悲しみも必ずや多々伴うのです。そして、この肉体こそ、我々のプライドの温床となるものだからです。ここに罪が宿り、その罪はこの肉体を通して私たちから出ていくのです。かつてこんな出来事がありました。イエスはエルサレムへ行かれるとき、サマリアとガリラヤとの間を通られた。そしてある村に入られると、10人の雷病人に出会われたが、彼らは遠くの方で立ち止まり、声を張り上げて、イエス様、私たちを 憐れんでくださいと言った。イエスは彼らをご覧になって、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。そして、行く途中で彼らは清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことを知り、大声で神を褒めたたえながら帰ってきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。これはサマリア人であった。イエスは彼に向かって言われた。清められたのは十人ではなかったか。他の九人はどこにいるのか。神を褒めたたえるために帰ってきた者は、この外国人の他にはいないのか。それからその人に言われた。立って行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのだ。ここに記されております10人の雷病人患者が癒されたという記録は、まさしくニコデモが言うところの驚異的なミラキュラスサインです。奇跡です。実際に彼はこの出来事も見聞きしていたかもしれない。イエス様は彼らに触れることなく、10人揃いも揃って全てが癒されたのです。その完治の確率は 100%。 当時雷病は感染するものと言われ、彼らは一生社会からも家族からも引き離されて、物乞いをしながら生きていかなければなりませんでした。ですから、もし彼らがあなたの願いを一つだけ聞いてあげようと言われれば、彼らは必ずこの病気を治してくださいと願ったことでしょう。他に何がありましょう。だから彼らは力の限り叫んだのです。イエス様、私たちを憐れんでくださいと。そしてその願いがその時に完全に叶ったのです。しかし、そのことをしてくださったお方のもとに感謝を表すべく帰ってきた人は一人だけだったというんですよ。しかもそれは先祖を通して数々の恵みと祝福を受け継いできたイエスと同じユダヤ人ではなく、ユダヤ人とは敵対関係にあったサマリア人であったとイエス様はあえてここで言ってるのです。皆さん、 10% ですよ。なんという確率だと思いませんか。私はずっと思ってました。この出来事はちょっと事実と反するんではないかと。この10人の中1人っていうのは、いくらなんでもちょっと低すぎやしないかと。なぜなら彼らの一世一代の願いがその時に叶ったのです。しかし皆さん、改めて思うのです。この 10% は、妥当な数字だろうと。なぜ？癒されたのは体で、その人の心は、変わっていないからです。癒されるとか、私たちの願いが叶うということが、私たちの心とか人格に与える影響というものは、これほどでしかないのです。悔しいけど、イエス様はこの人の心をよくよく知っていたのです。あの日あの時、それが病気の癒しであり、また自分の切なる願い事であれ、 毎日この雷病人たちのように主よ私を憐れんでくださいと何度も神に助けを求め神にすがるような思いで祈り、神様がその願いを聞いてくださった時に私たちが経験することです。しかしそれらが過ぎ去ったら、もはや神の名前すら口にすることはない。自分の祈りは聞かれた、よかったと言いながら数日しますと、その神の恵みと憐れみが、自分もそこそこよく頑張ったからねという自己評価にさえなり、神様に対する感謝はもはやその心にはない。このような不義理をお世話になった人にしてしまったら、よほど心臓に毛が生えてない限り、私たちはその人に再度何かお願いなどすることができないでしょう。しかし私たちは、また何かあると、知らぬ顔して、同じことを神様に願い、しばしば神にすがり、そしてまた同じことを繰り返します。主にある皆さん、正直に申し訳なければなりませんが、これが私たち人間です。自分の心に手を置いてみますなら、私はかの九人の一人ではないと、誰が言い切れましょうか。これが人間の本質ですから、神様は時に私たちに奇跡と思われることをなしてくださいますが、それを私たちに対する最上のギフトとは決してしないのです。奇跡なだけ目を止めてイエス様のもとに来たニコデモに、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと言われた、このイエス様の言葉は全く正しいのです。しかしこの言葉はニコデモのような律法の専門家であっても、彼の知識と経験を総動員した、しても、それを超えた神の言葉でした。人間ニコデモの答えは神の領域に全く届きえません。彼は言います。人は年を取ってから生まれることがどうしてできますか？もう一度母の胎に入って生まれることができますか？これが彼の精一杯のコメントです。生まれると聞けば、私たちが考えることは母の胎から生まれること以外にないからです。しかしこれに対してイエス様は言われます。よくよくあなたに言っておく。誰でも水と霊から生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれるものは肉であり、霊から生まれるものは霊である。肉から生まれるものは肉である。そうです。私たちが肉にとどまるのなら、いつも肉の限界を超えることはできません。肉の変化によって私たちの本質は変わらないからです。ですから私たちは、水と霊により生まれなければならないとイエス様は言われる。水とはバプテスマ、洗礼のことです。そして私たちが生まれるというのは、霊的に生まれるということです。実は先のイエス様とニコデモの問答はこの後も続きます。すなわち彼らの会話は3章1節から21節まで続いていきます。そして聖書の中で最も有名なあの言葉はこの中に書かれています。すなわち夜、こっそりと人目を避けて訪ねてきたこのニコデモに向かってイエス様は聖書の中で最もよく知られているあの言葉を語りかけた。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。 神はその一人子すなわち私の命を与えるほどに私たちを愛してくださった。それはこの私を信じる者が一人も滅びることなく、いつまでも失われることなく、永遠の命を得るためである。このことこそが私たちが霊的に新しく生まれる、born againするために、主イエスが私たちのために成してくださったことです。人は、ニコデモ人格者だと思っていたに違いない。彼は確かにそうだったでしょう。しかし彼はイエス様に直接出会って聞かねばならないものを持っていました。人の彼に対するイメージとは異なる自分というものをきっと彼は知っており、そのことを見過ごすのではなくて、彼はイエス様のもとにやってきたのでしょう。人は、あなたを、いい人間だ、立派だと言うかもしれませんし、あなたも実際そう思っているかもしれない。指導的な立場に立っているという方もいるでしょう。しかし実際のところ、いかがでしょうか。本当の事実を完全に知っているのは神のみです。私たちは自分のことは何でもわかっていると思っていますが、それも結構的が外れていることはないでしょうか。人はとかくプライドを抱えて生きています。そして必死でそれを守ろうとします。そのプライドが目に余ると、人間社会では見苦しくなりますので、それを隠して自分は謙遜なのだということを表向きには見せようとします。しかし心の中にあるプライドは、微動だにせずにそこにあり続けます。そのプライドが、私たちの家族や人間関係に混乱を招いてはいないでしょうか。そのことで私たちが知らないところで誰かが涙を流しているということはないでしょうか。主にある皆さん、この心のせめぎ合いの舞台を私たちは肉なる生き方と呼んでいるのです。ですから私たちは新しく生まれなければならないのです。このお方の前に私たちがひざまずき、このお方から新しい命をいただくときに、私たちは新しく生まれます。そしてそこから私たちの新しい人生が始まります。もちろん新しく生まれ、主と共に人生を歩み始めることが、私たちが完全となるということではなく、私たちの心のプライドが全く消え去るということはありません。しかし私たちが主にあって新しく生まれるなら、私たちは少なくとも、その肉なるものが、神の前に必要なものではないということを知るようになります。なぜなら、私たちが霊的に新しく生まれ、主と共に日々歩むのなら、そのプライドは、私たちにとって、異物なる存在だということを私たちは知るようになるからです。新しく生まれるまでは、それが異物だとすら私たちは知らずに生きています。私たちが主と共に歩み始めるなら、主はそのことに気がつかせてくださるはずです。そのことに気がつかされ、それを一つ一つ主の前に差し出し、主のお取り扱いを受けていくときに、 私たち本人ですら砕きえない、ちょっとやそっとじゃ動じない、がんとした私たちの肉なる思いを主は砕き、それを取り除いてくださるでしょう。私たちは気がついてるでしょうか。私たちがこの地上でどんな功績を残すことよりも、このことこそが私たちがこの地上で成し遂げる本当に価値あることなのだということを、我らの父なる神は私たちに昔から今にかかり語り続けていることを、このことに自ら気づいて、自ら主の前に差し出す、この私たちの心に起きていることこそが神の前にある本当の奇跡なのです。お祈りしましょう。天の父様、ニコデモは夜イエス様あなたを訪ねてきました。今日は触れませんでしたが、ヨハネはこの箇所以外にもしつこいかのように、あの夜訪ねてきたニコデモがと別の箇所でもそのことに触れています。夜という闇が何かニコデモの心を言い表しているかのごとくに、光なる神様あなたが私たちの心を照らしてください。あのパリサイ人たちはもう本当溢れんばかりに神の言葉の知識が頭に詰まっていたんですが、肝心要、その神の一人子イエス・キリストが目の前で話しているのに、奇跡をしているのに、彼らは彼を信じなかったのです。全く考えられないことです。しかしそれを可能にしてしまうのが、私たちも持っている我らのプライドです。ああ主よ、私たちの心の中にまだあなたの前に取り扱われるべきものがあるなら、どうかそれをあなたは取り扱ってください。本当にこれは時に私たちを苦しめ、また私たちの周りにいる者たちをも苦しめていくものです。このことが砕かれて、ここが本当にあなたに取り扱われていくことこそが奇跡です。あなたは天地万物を作られたお方、死んだものも生かすことができるお方、それをあなたは奇跡などとは呼びませんが、私たちの心が自らそれに気づいて砕かれていくのであるならば、それは本当に奇跡です。主よ、どうかその意味で誠の奇跡を私たちの人生に成してくださいますことを。そして肉的なものに目を留めるのではなく、霊的なものに目を留めることができますように、主よ、もう一度私たちのこうフォーカスするものをもう一度見直させていただけますように心からお祈り申し上げます。あなたの教えはこのことを貫いています。人は肉によって生きるのではないと。主よ、どうかそこに目を開かせていただいて、我らの生涯を歩むことができるように何卒よろしくお願いいたします。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか。お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。